石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先週今週と総務省でいろいろとね、携帯電話に関する有識者会議ですとかワーキンググループが開催されております、
はい。
でその中でね、一つ注目なのがコロナによって販売台数どうなったかですとか、2019年に法律が変わったことによって割引が規制が入る中で、それによってね、どういう状況になったのかというところをいろいろとね、検証といいますか、いろいろと議論する場があるんですけども、そこにアップルが登壇してきたというところがあります、うん。はい、なかなかアップルってね、こういったオフィシャルの場に出てこないことが多いイメージなんですけども、アメリカではフォートナイトのこうね、手数料で揉めてたりですとか、あとは今回ね、日本では競争ルールに関するところで iPhone ここね数年どうなんだというところで、アメリカの担当者がオンラインでね、つないで、通訳さんが入って、会議に参加しているというところで、その会議の模様は我々もスカイプ経由で聞くことができるんですけども、アップルとしての主張としてはナンバーポータビリティの数字が落ちてると、なのであんまり日本の市場って活性化してないんじゃないかと。で、販売台数的には例年とあまり変わらなくなってきたけども、そもそもね、去年 5G が始まってんだからもっと売れなきゃおかしいんじゃないの的なツッコミをしていて、なんか業界的にはもうコロナとかの影響も一段落して、去年はね、そのショップが営業ね、時間短縮したりとかして、一時期落ち込んだんですけど、だいぶ復活してきてるよねと。で、そういった販売のその割引規制、法律によっての割引規制の影響もなくなってきたんじゃないのかなと。販売台数的に見ると結構変わらずに、ただやっぱやっぱりね、その中身として見ると安いモデルの方が売れてるよねっていうような感じでこうね、シャンシャンって終わろうとしたんですけど、アップルとしてはいや、もっと 5G スマート売れるべきだろうと。韓国では 17% の普及率も変わらず、日本は 3% しかないよねみたいな、これってどうなのよっていうのは結構バシッと言っていたというのが印象的だったのかなと思います。で、アップルとしてはね、去年ね、 iPhone12 シリーズで 5G 対応したというところもありますし、ね、5G 対応にあたっては日本の3キャリアとは綿密にね、検証もしたというところもあったりもするので、しかもね、今年楽天も入ってアップルとしてはね、iPhone12 売りたいっていうのもありますし、ユーザーに対してね、こう 5G スマートフォンでいろんなこと使ってくださいねとかっていうところをしたい中で、日本のね、政策的にどうなんだっていうのをね、突っ込んでるというところがあります。で、やっぱりああいった販売の、ね、割引制に関して言うと、どこもやっぱね、お客さん取られるのが嫌だと、不毛な割引合戦したくないっていうふうに言ってますし、その点ね、KDDI ソフトバンクはむしろね、取っていきたい方向にもあるのかなと思ったりもするので、なかなかね、じゃあ2万円の規制がなくなるってことはちょっと難しいな気もしますけども、日本でもっと 5G 普及させようと思ったらね、何らかの見直しは必要なんじゃないのかなと。ね、やはりこうビヨンド 5G、6G に向けて日本盛り上げたいというのであればね、そういったね、端末を普及させることも重要なのかなというふうには思いました。
さて、石川さん、今週の特集ですが、
今週ですけども、先週シャープが発表したアクオス R6 について担当者の方に詳しく聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
シャープの本気アクオス R6 発表。 シャープは Android スマートフォン AquosR のシリーズのニューモデル Aquos R6 を発表しました。ドイツの老舗カメラメーカーライカと共同開発した1インチのセンサー、ディスプレイはイグゾでは初となる UKL 3D 超音波指紋センサーと数々の新機能を採用し話題となっています。本日はシャープ株式会社より通信事業本部パーソナル通信事業部事業部長の小林茂さんと、通信システム事業本部パーソナル通信事業部商品企画部課長の楠田浩二さんと、マイクロソフト Teams を使って初めて尽くしの Aquos R6 についてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。シャープの Aquos R6、今月17日に発表されてかなり話題になってるかなと思いますが、まず反響どんな感じですかね。
おかげさまで反響はもう本当想定以上で、国内外を問わずですね、SNS などでも、爆発的な反響をいただいてます。本当に身の引き締まる思いでして、カメラ画質とかですね、発売までしっかり仕上げていきたいと思います。
これ今回やはり海外から相当注目されてますよね。
そうですね、ちょっと驚きましたね。私どもあまりそういう想定してなかったので、はい。
シャープのそのツイッターアカウントにもなんか貸し出してくれっていう問い合わせがいっぱい来てるみたいな感じになっていて、想定超えてますよね。
そうですね、本当私もびっくりしました。
というわけでね、おそらくいろいろとね、その辺世界からも注目される理由がいろいろあるんじゃないのかなというふうに思いますが、こちらスタジオにはAquos R6実際に実物がありますが、まずこれ松代さん見た感じどんな印象ありますか。
一番最初に見た時は正直えってちょっと声を上げるぐらい、カメラってまず目がいく、このデザインっていうんですかね。
はい、はい、そうですね。やはりね、今回カメラが一番特徴的なのかなと思いますが、まずAquos R6、実際ね、全モデルとなる R5G に比べて、5倍の大きさとなる、1インチのセンサーが搭載されているというところいますけど、これ1インチのセンサーって何が素晴らしいんですかね。
はい、1インチのセンサーはですね、まずその1インチという数字からご想像いただけるようにですね、イメージセンサーのサイズが大きくなっています。はい、これは従来の Aquos R5G と比べるとですね、なんと5倍の面積サイズになっています。このセンサーサイズが大きくなると、何がメリットとして挙げられるのかと申し上げますと、センサーが大きくなるとですね、被写体からのこの光をですね、効率的にたくさん取り込んで写真データを作り出すことができるようになります。なのでですね、薄暗い、光量の本当に少ないようなシーン、そういったシーンにおいてもノイズが少ない、さらにですね、細かい会場表現まで豊かに再現することができます。これによってですね、まさに本当にその場にいるような、その場の空気感、雰囲気までも伝わってくるように写真を撮ることができます。でさらにもう一つの大きなメリットとしては、ボケもデジタル処理によるものとは一味違った自然な光学ボケが楽しめます。本当に距離に応じて段階的にボケていく、あと被写体と背景の境界線がしっかり分離されている、そういった自然な光学ボケを楽しむことができます。
どういったスタートで1日乗ることになったんですかね。
そうですね、まずこれ我々開発当初ですね、カメラを大きく変えていきたいという思いがありました。でカメラをどういう方向性で変えていくかといったときに、やっぱりカメラの本質というのは画質ではないかというふうに思ってですね、この画質を原点に立ち返って、徹底的に追求していくといったところを取り組みました。そこで考えたのが、スマートフォンとデジタルカメラの違いでした。で高性能デジタルカメラと何が一体違うんだろうというふうに考えたときに、やはりセンサーのサイズであったりレンズの性能、ここが画質に大きく効いてくるというふうに考えまして、今回の Aquos R6 ではこの高性能デジカメにも使われるような1インチのセンサー、これをそのままスマートフォンに搭載しようというふうに決めました。
1インチセンサー乗せようと思っても、相当サイズ的に大きいと、従来機種に比べて5倍大きいというところでいうと、物理的に大きい中で、なんで乗せれることができたんですかね。
そうですね、まず我々が最初に課題に取り組んだのは厚みですね。1インチの大きなサイズに光を効率的に 隅々まで届けて、さらにこれを歪みなく光を届けるということを実現するためには、やはりレンズっていうものが重要になってきまして、まあ、これを実現するためには普通にやってしまうと大きくて分厚いレンズというものが必要になってきます。でそこで今回ですね、ライカカメラ、まあ、AG ライカさんですねと共同でですね、この1インチ専用のレンズ開発に取り組みました。で具体的にはですね、ライカさんのカメラの知識もいただきながら、レンズはですね6枚から7枚、まあ、1枚増やしてですね、レンズの設計の自由度を高めて、まあ、この7枚のレンズでレンズの光学シミュレーションを繰り返し行って、このスマートフォンの筐体に収まる薄さと1インチの隅々に光を正確に届ける光学性能、これを両立することができました。
やっぱり相当大変だったんですかね。
そうですね、当初我々がこれまで経験したこともないほどの光学シミュレーションを繰り返しましたし、まあ、やはりライカさんの基準自体も相当厳しいものでしたから、レンズの設計値が固まるまでには相当な苦労と時間を要しました。
個人的にはこうね、1インチセンサーラブなんですけどでずっとね、スマートフォンに乗らないかなと思っていた時に、まあね、昔ね某社がまあコミュニケーションデジカメみたいな感じで、まあ、1インチセンサー乗ったで SIM カード使えて Android が動くっていう機種を出したんですけども、薄くできなかったからか分かんないですけど、スマートフォンと言わず、まあ、デジカメというふうに言っていて、結果として後継機種は出ることなく消えてたっていうのがある中でまあ今回 R6 に関してはね、十分許容範囲な薄さに収まってるというところがあるのかなっていうところですよね。これね、今カメラ、スマートフォンのカメラのトレンドで言うと3つとか4つのカメラを載せるっていうようなトレンドだったりもしますけど、今回あえてまあカメラ実質1つっていう感じになってますけど、これってのはどういった理由があるんですかね。
先ほど申し上げた、まあ、画質を徹底的に追求するといった中でたどり着いた単眼の一眼カメラ、まあ、だったわけですけれども、まあ、この一つの飛び抜けた性能のカメラを、まあ、より幅広い範囲で、まあ、使えるようにですね、今回は標準画角の撮影だけではなくて、まあ、超広角も今回撮影できるようになってますし、また望遠の方もですね、この大きなセンサーからの、まあ、クロッキングによるものと、あとウルトラレゾリューションズームと言われる超解像技術を組み合わせまして6倍のズームまでカバーしています。でこれはですね、我々も開発当初、まあ、単眼なのか多眼なのかという議論は正直社内でもありましたし、私自身もとても、まあ、悩みました。まあ、ただですね、お客様の、まあ、カメラの体験、実際どういったシーンで体験されているかっていうのをいろいろ調べていくと、ほとんどのお客様はやはり標準カメラで撮影を楽しまれているといったようなところもありますし、まあ、先ほど石川さんおっしゃっていただいたようなデジタルカメラの光学ズームもですね、これも半数近く以上のものがですね、まあ、6倍以下の、まあ、ズーム倍率になってますので、まあ、この6倍までのズームで、まあ、しっかりお客様の利用シーンに対しては、まあ、十分お答えできるのかなというふうに考えまして、まあ、今回は多眼ではなくて一眼のカメラを選択しました。
これまあ今回そのライカとの協業といった形ですけども、やはりまあライカって結構厳しかったりするんですが、どうですか。
そうですね、まあ、これやっぱり100年以上の歴史のある企業さんだけあってですね、非常に厳しい目を持たれていますね。先ほど草が申し上げた通り、レンズのシミュレーションなんていうのはちょっと我々スマートフォンメーカーからしたらそこまで見ないだろうっていうところまで、本当に念には念を入れて確認されるような設計スタイルになってまして、まあ、私どもとしては非常に大いにいい影響を受けることができたなというふうに思っています。で、またちょっと驚いたのがですね、まあ、スマートフォンのカメラについても、まあ、かなり例えばカルコムさんのカメラのライブラリーとかですね、そういったことに関してもですね、かなり情報を聞くと非常によく理解されていてですね、かなり開発には助けていただいているという、厳しい面を持たれている一方で非常に助けてくださっているという、そういういいパートナーシップにあるなというふうに思っています。
やはりまあライカとしてもスマートフォンのカメラの知見が相当持ってるって感じなんですか。
そうですね、そんな印象を持ちましたね。やはりそもそもカメラそのものに対する知見がもう我々とは全然比べ物にならないので、はい、1インチと言っても、まあ、彼らが作っているカメラに比べると小さいわけですけど、センサーはですね、まあ、それでもこのスマートフォン用の 開発というのはこうあるべきというのはですね、まあ、かなり持たれているという印象を持ちましたね。
でさらにまあカメラだけではなく、まあ、ディスプレイも力が入っているという感じ、まあイグゾーで初めての有機入れというところになっていて、プロイグゾー OLED ディスプレイというものになってますが、こちらの特徴も教えてください。
はい、まあ、このディスプレイは、まあ、表示性能としまして、まあ、2000ニッツのピーク輝度ですとか10億色の色表現ですとか、まあ、2000万対1の高いコントラスト、まあ、こういったものを備えておりますが、まあ、最も大きな特徴としましては、まあ、イグゾーの特徴として、まあ、表示の駆動周波数を抑えるということができる特徴がございます。最近のゲーム等のコンテンツでですね、まあ、早い動きをくっきり表示するということがお客様のニーズとしては高まっておりまして、まあ、高い周波数の駆動でディスプレイを動かすといったものは、まあ、スマートフォンのディスプレイ業界においても、まあ、かなり広まってきているのかなというふうに考えています。で一方でこの駆動周波数をですね、常に高く動かすとですね、まあ、消費電力も増えますし、まあ、発熱も発生しましてパフォーマンスが低下してしまうというデメリットがございます。で我々はですね、この周波数駆動っていうのを賢く適切に動かして制御するというような技術を持ってまして、表示の駆動周波数を下げることができるというイグゾーの特徴を生かしまして、まあ、実にですね、下の周波数は 1Hz から上は 240Hz の高い周波数まで、コンテンツに応じてですね、賢く切り替えることができるといったようなことが、まあ、最も大きなプロイグゾー OLED ディスプレイの特徴になっています。
あれですよね、だ動きのないまあコンテンツに対してはまああんまり書き換えをせずに、まあそれによってまあ省電力につながると、一方でまあ動きが速いものに関してはもうゴリゴリに動かしてまあ滑らかに見れるという感じのまあ使い分けが自動的にされているという感じでいいんですよね。
そうですね、まあ、この 1Hz から 240Hz の駆動を動的に切り替えるディスプレイというのが今回世界で初めてのものになります。
これもだからシャープ製ってことですよね。
そうです、
まあ、だから相当あれですよね、だからシャープのまあいろんな部材が効いてるという、だそこが差別化につながってるって感じですよね、アルシクさんね。
そうですね、我々液晶の頃からですね、このイグゾーという技術をまあ育ててきましたので、まあ、今回まあ OLED を採用するにあたってもしっかりこれまでのイグゾーの良さというものを失うことなく引き継いでですね、さらに OLED の良さを加えた究極のディスプレイというふうに我々自負しております。
なのでまあね、実際まあタチアントライの会場とかでもね、まあ輝度もすごかったですし、まあ、さらにね表示のまあそういった違いもね見比べてみると、まあ確かにね、まあそんな滑らかさとかね、いろいろとまあ違いが出てきて面白いなという感じはしましたね。さらに指紋認証に関しても 3D 超音波指紋センサーが載っているというところですけども、まあ、こちらの特徴についても教えてください。
指紋センサーはですね、3次元、まあ、3D の超音波式指紋センサーになってまして、まず一番の特徴としては指紋センサーを検知する面積が広いというのが特徴になります。この面積はまあ世界最大の検出面積になっておりまして、従来のアコース02と比べると実に10倍以上の大きな面積になっています。これによってですね、ピンポイントで指紋センサーの位置を指で狙わなくても、本当にお客様の自然な操作でタッチパネルに触れていただくだけでロック解除ができるといったようなものになっています。さらに認証スピードもですね、2倍になっておりますので、本当に触れた瞬間にもロックが解除されているといったような体験をいただけると思います。さらにですね、指紋センサーというとやはりセキュリティ面が非常に重要になってくるというふうに考えるのですが、今回ですね、セキュリティが不安な方にはですね、2本指の認証にも対応しています。これは面積が広いので、2つの指をですね、同時に検知することができます。これによって従来の1本指と比べると実に20倍の高いセキュリティをかけることもできます。
まあ、従来のものっていうのは、まあだから画面の中にまあカメラが入ってるようなイメージでいいんですよね。カメラでまあ指紋を映して、まあそれでまあ認証ロックするというところなんですけども、今回はまあ超音波で指紋を見てるので早いっていう認識でいいんですかね。
その通りです、
はい。まあ、自分も試しましたけど、まあ、本当に素早いなっていうのは明らかに体感できますし、部品も見せてもらいましたけど、相当広い範囲でまあ指紋ロック解除できるというところはかなり便利なのかなというところですね。
昨今コンビニエンスストア等でスマホで決済されるシーンが、まあ、ただ増えておりまして、その際に毎回毎回こうマスクを外してロック解除とするというのが、やはりコロナの感染リスクも踏まえてですね、お客さん嫌がられるというふうな声も聞いてますので、まあ、そういった中で指紋センサーの重要性っていうのはかなり増していくのかなと。
これまあ2本指でもできるってありましたけど、やっぱり2本指にしといた方がいいんですかね。
さらに設定を設けてまして、ロック解除だけは1本指にしておいて、その他アプリを起動する際は2本指にするといったような設定も設けておりまして、まあ、毎回毎回2本指だと片手で使いづらいよねっていうお客様に対しても、まあ、配慮した設計を盛り込んでおります。
なるほど。他に特徴ってあったりしますか？
バッテリーはなんとアクオス史上最大の5000ミリアンペアワーのバッテリーを搭載しておりまして、まあ、先ほどの省エネ駆動できるイグゾーディスプレイ、プロイグゾーオーレッドディスプレイと合わせて、まあ、脅威の電池持ちを実現しています。でさらにですね、まあ、ライカと開発した1インチのカメラで、まあ、静止画のことが大きく取り上げられておりますが、まあ、今回動画の性能も大幅に向上しています。まあ、1インチの大型センサーで画質も向上しているんですが、まあ、それだけではなくてですね、手ぶれ補正にもこだわっています。どういった点こだわったかと申しますと、まあ、今回は特にですね、上下方向のブレを抑えるような取り組みをしています。まあ、通常動画を撮影する際はこう横方向にですね、まあ、パンしながら風景を撮影されると思うんですが、まあ、その際に上下方向に動いてしまうと、まあ、かなりお客様にとっては見ているだけで辛いといったようなことをよく声を聞きますので、今回は横にこう振ってもですね、かなり安定した画角で撮影することができます。今回デザインとしては 3D ガラスを使った周辺がカーブするようなデザインを採用しているんですが、お客様の声としてはゲームをする際にこうカーブしてたらちょっと誤操作が不安だよねっていう声を聞いています。まあ、そこで我々ゲームを使いやすくする機能としてゲーミングメニューというものを過去のモデルより搭載しているんですが、今回のアクオス R6 ではエッジガードという機能を設けまして、お客様が画面の周辺をですね、タッチエリア負荷の設定したいなというエリアを自由にこう設定できるようになっておりまして、こういったカーブしたデザインでも不意に触れてタッチを検出してしまわないような仕組みも取り入れています。
やっぱりゲーム対応っていうのはもうなんか各社本当に必死にやってますよね。
そうですね、我々もデトネーションさんと、まあ、一緒にゲームに対しても取り組んでおりますし、はい、まあ、特にハイエンドモデルなので、まあ、こういった UI 面での取り組みにもしっかり取り組んでおります。
まあシャープの場合、まあセンスシリーズが売れてるっていう中で、なかなかそのハイエンドの味付けといいますか、個性というか相当大変なんじゃないですかね。どうですか？
やっぱりセンスの大ヒットというのはご支持いただいたお客様に本当に感謝申し上げたいと思うんですけども、まあ、一方でそのブランドを形作るフラグシップを作るという観点でいうと、やっぱりセンスが必要十分というか、今のスマートフォンの必要な要素はこれですと、まあ、定義している側面もあって、ある意味フラグシップのアクオス R 柄ではですね、あまりこう余地がなくなってしまうというか、かなりこう商品を尖らせていかないとあんまり存在意義を問われてしまうような状態になっていてですね、まあ、それもあって今回ディスプレイ面でも、まあ、カメラの面でも電池の面でも飛び抜けた進化を盛り込んでるっていう側面はありますね。
今回 R6 はある程度カメラのこと分かってる人だと1インチっておっと思ったりするんですけど、やっぱり一般の人からすると、まあ、1インチって言ってもなんかピンとこないのかなと個人的には思ってたんですが、その辺の感覚ってシャープではどういった感じでしたかね？
そうですね、おっしゃる通りだと思います。1インチというのはあくまでも手段であって、まあ、目的ではありませんので、ただ、まあ、スマートフォンの特性として、その撮った写真が、まあ、容易にシェアされる時代なので、まあ、こんな写真は自分のスマートフォンでは撮れないなというふうにもし感じていただけるならば、その1インチという言葉の響きだけではなくって、こういういい写りのするスマートフォンが、まあ、もしくはカメラが欲しいというふうに言っていただけるように、まあ、なるんじゃないかなというふうに期待しています。
そうですよね、これからね、製品が売れて写真いろんなところで撮ってもらってシェアされて、そこからまたこうね、どう認知されていくかっていうところですよね。そこは楽しみですよね。
はい、本当に楽しみです。
松代さん、今までのお話聞いて何か感想ありますか？
はい、お話を聞けば聞くほどよくこの薄さ大きさに収めたなっていうすごい驚きを私は感じましたね。で、私あの今自分自身があのファーウェイの P30 を使ってるんですけど、やっぱりそのを選んだ時の理由っていうのがやっぱライカだったんですよね。で、やっぱそこに魅力を感じている方っていうのは非常に世界的にも多いんじゃないかなと思っていて、今回その発表にあたって、まあいろんな各国で注目されたっていうのは、まあそこも非常に大きいことでしょうし、なおさら期待度もすごく大きいと思うので、これはまた次が大変なんじゃないかなっていう気もしました。
やはりまあAI ですとか、まあ、そういったね演算処理の力とセンサー、あとはレンズの大きさでまあ勝負するっていうところで言うとね、またスマートフォンのカメラが新たな次元に入ったのかなっていう感じはちょっとしますね、はい、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
まあ、何もかもフルリニューアルしたというふうに言えるアクオス R6 なんですけども、まあ、本当に私としてはですね、これはもうスマホのカメラではないと。でディスプレイの常識も変えるようなデバイスを搭載しています。まあ、本当に何年か後にですね、まあ、この商品を起点にスマートフォンのトレンドが変わったよねと、まあ、言われるようにしていきたいですし、まあ、そういう意味ではリスナーの方々にもですね、まあ、今までアコースの人も、まあ、そうではない方々もぜひ手に取って試していただきたいなというふうに感じます。よろしくお願いします。
楠田さんもお願いします。
正直ですね、私がスマートフォンの商品企画を担当して、ここまで新しい技術というのが盛り込まれた商品というのはこれまでなかったんじゃないかと思えるくらいの自信作になっております。ぜひですね、多くの方にご体験いただければと思います。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、本日のゲストはシャープの小林茂さん、楠田浩二さんでした。以上、特集シャープの本気アクオス R6 発表でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、ね、アクオス R6 ね、早くね買ってね写真撮ってみたいなっていうところがあります。やはりね、まあ、1日明らかにね今までのスマートフォンとは異なる画質になるであろうというふうに期待もされますし、シャープとしてはぜひともね、そういった期待に応えるだけの画質をね、コス R6 で提供してほしいなと思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
先日オンラインで開催された Google の開発者会議 Google I.O. の内容を振り返りたいと思います。
なお、この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。だこー。